石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、再生可能エネルギー法案について教えてほしいんです。
はい、
この法案の名前がすごい一人歩きしていて。
そうですね、最近特に、
具体的にどういうものなのかっていうのが私よく分かっていないので、ちょっと教えていただきたいなと思うんですが、
最近突然耳にするようになったという方も多いんじゃないかと思いますけれども、
はい、菅総理大臣の口からよく聞くことがありますね。
菅総理、そもそもその辞任するのかしないのか不信任案を突きつけられてから、粘り腰を見せているというふうにもよく言われますけど、自分はこれだけをやるんだという中にこの再生可能エネルギー法案というものを挙げてますね。はい、あと復興のための第二次補正予算、それから平成23年度の予算の財源を裏打ちする、国債を発行するための公債特例法案、それとその先ほどあった再生可能エネルギー法案という、この3つなんですけれども、第二次補正予算というのはもちろん何においても大至急やっていかなければいけない。また公債特例法案、これは平成23年度の予算が92兆円という大規模の予算が組まれているんですが、これを実施していくためにはやはり国債を発行しなければいけませんが、本来であればもう平成23年度が始まる前に通ってなければいけないものだったんですけれども、これが通っていないという今異常事態にあります。でこれがこのまま通らないとこの秋にも財布が空っぽになってしまうということがあるので、これも何とか手当てをしなければいけない、重要なものなんですが、もう一つこの菅総理が挙げている再生可能エネルギー法案、
はい、
突然出てきたような気がしますけれども、実はもともと3月11日の震災が起こる前にこの法案国会に提出されていたんです。別に菅総理がこの震災を受けて取り上げた法案では決してありません。
私新しい法案だと思ってました。
新しい法案であることは間違いないんですけれども、別にこの震災を受けて、あるいは原発事故を受けて出てきた法案ではないんですよね。
そうなんですね。
どういう内容かと言いますと、例えば太陽光パネルを設置した時に余った電気は電気事業者が買い取ってくれることになっているんです。
はい、
でこの買い取る範囲を広げましょうという法案でして、例えば風力発電とか地熱発電とかを設置した時に発電される電気も電気自動車が買い取ります。そしてそれを私たちの暮らしにその買い取った電気を供給しましょうということを認める法律なんです。
はい、再生可能エネルギー法案っていうことだけ聞くと、原発がちょっと大変な状況になっているので、それに代わる太陽光とか水力とか火力とか他のエネルギーに頼ろうっていう法案なのかなって思ってて、だからこんなに急いでいるのかなっていうふうに私たち思ってしまっていたんですけれども、そうでもないんですね。
もともと二酸化炭素の排出量を引き下げていかなければいけない、環境に優しい社会を築いていかなければいけないということで、火力発電とかですね、そういう CO2 を出す発電を抑えていきましょう。これからやっぱり自然エネルギーも増やしていきましょう。それともう一つはやっぱり原子力発電もクリーンだということで、CO2 を出さないんで、これも増やしていきましょうという計画だったんです。
はい、
その一環でその自然エネルギーも増やしていかなければいけないので、この再生可能エネルギー法案も作って、その太陽光パネル、メガソーラーとか風力発電とかも進めていきましょうという法案がもともと出ていたんですよね。だから原発の代わりに、広げましょうという法案ではなかったんです、もともとの考え方。ただ今こういう原発の事故が起こって、やっぱり原発を稼働し続けることに対していろんな議論がある中で、自然エネルギー、再生可能エネルギーをもっと増やしていかなければいけないっていうのは確かだと思うんです。だからそういう意味で、この法案の重要性っていうのはより増したということはあるんだと思うんですけれども、他方で問題点もありまして、これまではその原発も増やしていく、再生可能エネルギーも増やしていくという流れの中で話をしていたんで、それほど大掛かりに再生可能エネルギーを増やしていく、もう莫大に増やしていくということはあんまり想定していなかったんですけれども、菅総理がですね、これは2030年までに増やすとしていた目標を、かなり前倒しをして2020年までに 20% まで増やすということを宣言したもんですから、
はい、
これからこの例えば再生可能エネルギー法案に基づいて自然エネルギーが増えていくということが期待されるんですが、実はこの法案の中には、先ほど電気事業者が太陽光で発電された電気を買い取る、 あるいは風力発電の電気を買い取るというふうに言いましたけれども、それは電気を使う人たちに電気代に上乗せをして負担をしますよという制度になっているんです。
つまり燃料代が増えれば電気代も上がるということになりますよね。
太陽光で作られる電気を買い取れば買い取るほど私たちの電気代も上がるということになるんですよね、
はい、
それが一気に進むと私たちの電気代もかなり高くなってしまうことが、懸念されるんです、
はい、
この再生可能エネルギー法案がこのまま通ってそのままそのメガソーラーとか風力発電に作られるものも全部私たちの電気代の負担を増やすことでいいのかどうかっていう議論はしっかりしないといけないと思うんですよね、
はい、再生可能エネルギー法案について、そしてその法案が通った時にどういうことが起こりうるのかっていうのがよく分かりました、
はい、
ちゃんとこう私たちも見守っていかなければいけないところですよ ね、
そうですね、大事な法案ではあると思うのでしっかり議論をしなければいけないですけれども、はい、それをその菅総理の延命のために議論するようなこと、そういうことが視野に入っているようではもう絶対許されないなというふうに思いますね、
はい、
いずれにしても、
はい、分かりました、ありがとうございます。